小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日はロービジョンの方向けの手持ち型視覚支援デバイス、レティッサオンハンドについてご紹介します。先日神奈川県川崎市岡本太郎美術館でこのレティッサオンハンドを使った鑑賞会が開かれました。今日はその模様をご紹介します。
それでは皆さん今お持ちになっているレティッサの方を使っていただいて、気になる作品をちょっとご覧になっていただきたいと思います。何が見えますか？
本が見える。
あ、じゃあ凛さん、凛さん何見えた？
本見える。
あ、アンズさん本見えた。本が
目も見える。
目、アンズさんが目が見える。離れてみると少しその目が見やすいかもしれませんが、どうですかね。あげさん分かりました。
はい、目が2つ分かりました。はい、あ、え、2つですかね。もうちょっとあるように見える。
もう1つある。
1、2も、
どこにそういう形が見えますか、あげさん。
そうですね、先ほどおっしゃっていた本の左上に2つと、その上、その右目の上にもあるかなみたいな雰囲気かな。
ああ、本当よく見てくださいました。よく見てくださいました。
今日は11月9日に神奈川県川崎市岡本太郎美術館で行われたロービジョンの方のための鑑賞会の模様をお届けしています。この鑑賞会は視覚に障害のある方もアートが楽しめるようにと、川崎市岡本太郎美術館が行ったクラウドファンディングの支援で実現したものです。番組でも6月にそのクラウドファンディングについてご紹介しましたので、その後の展開気になっていた方もいらっしゃるかと思います。展示や食地図を用いた美術館の案内パンフレットや、触ることで作品の形、輪郭がわかる作品紹介カードができたほかに、ロービジョンの方向けに視覚支援デバイスを使った鑑賞会も開かれました。この日はロービジョンの方とそのご家族など11人の方が参加しました。岡本太郎さんの独特なモチーフ、色彩あふれる作品を小さなお子さんから大人まで一緒に鑑賞しました。何人かの方に感想を伺ったのでお聞きください。
すごい面白いなと思いながら、これで見てることで細かくところまで見れるので、こう普段遠目で見て見えないなと思いながら、なんとなくこう美術館で見てるよりもより詳しく見れる感じがしていいなと思ってこの輪郭がはっきりする感じが自分はしていて、なのですごい楽しめるのかなっていうのはあります。
普段は筆使いとかは見えなくて雰囲気だけ楽しんでるんですけど、なんか細かい筆使いとかの勢いみたいなのが見えるのが嬉しいです。
明るさを変えることができるので、それを使って裸眼だと見えなかった森の掟っていう絵に、いろんな動物が描かれている絵があるんですけれど、それで明るさを変えることで初めて分かった動物がいて、なんだろう、これはもしかしたら知ってる作品を改めて見るのにも使えそうで興味深いなと思いました。
では今日はこの鑑賞会で皆さんが使っていた視覚支援デバイスレティッサオンハンドについて株式会社 QD レーザの金井裕貴さんにお話を伺います。金井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。 QD レーザーの金井と申します。
お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あの鑑賞会では皆さんそれぞれ、まあ、細かいところが筆使いなどが見えるとか、こう明るさを変えて見られるのがいいと様々な声がありましたね。
そうですね、実際にあの見えにくさのある方、まあ、いわゆるロービジョン弱視と呼ばれる方にご参加いただきまして、美術鑑賞していただきました。やはりあの見えにくい部分が見えるということによって、うん、まあ、非常にこう楽しんでいただけたのが、私もあの一緒にいたあの非常に嬉しかったなというふうに思っております。
そして今日はスタジオに実物を持ってきていただきました。金井さん、ありがとうございます。はい、いわゆるあの、ね、小学校とか中学校の時に使った顕微鏡に持ち手がついたような形、はい、で持ってみると思った以上に軽いんですよね。
そうですね、これであの重さがですね約500グラムぐらいになりまして、まあ大体ペットボトル1本分ぐらいの重さになっております。
は
い
はいはい、あの軽々と片手で持てる重さかなという印象ですね。はい、
ちょっと見た目が顕微鏡のようでして、はいはい、あの少し重そうに見えるので、また色味もあのマットな黒色してるので重そうに見えるのですけれども、まあ大体500グラムぐらいで、小さなお子様からご年配の方まで一応片手で持って使えるような形状をしています。
うん、でいわゆるこう顕微鏡ってね、思い浮かべるといろいろこうやらなきゃいけないネジがたくさんというイメージありますけど、これ私パッと見てみます、なんかボタンがいくつかある程度で、あんまりこう細かいなんか動きとか動作っていうのは必要なさそうに見えますね。
そうですね、ボタンもあのなるべく最小限にはしておりまして、うん、まあ、電源を入れるボタンで、あとやはり遠くのものを大きくしてみたいっていうのは非常に大きな、まあ、あのニーズになるので、はい、機能としては拡大縮小ができるボタン、うん、あとは色反転ができたりとかスクリーンショットができたり、うん、あと環境とか目の状態に合わせてこう色味を変えるような、あ、明るさを変えるようなですね、あのボタンがついている、もう本当その程度のボタンがついているという形になります。
いや、いろいろ気になるんですが、まずこちらのレティッサオンハンドの仕組みを教えていただけますか。
はい、我々ですね、あの QD レーザーが開発していますこのレティッサオンハンドという機器はレーザー網膜投影視覚支援機器になりまして、うん、レーザー網膜投影という言葉ですね、はい、あまりこう聞きなじみがないというか、
そうですね、
あまりまだまだ浸透してないようなそんな技術になっております、うん、で何をしているのかというと、この本体にもですねカメラがついていまして、
うん、
でこのカメラでここがオートフォーカスが搭載されていて、カメラで映像を撮っています。
はい、
で撮っている映像をリアルタイムで、まあ、レーザーに変換をして、
はい、
この本体から弱くて安全な、目に入れても安全なですねレーザーが実は目に当たる部分から出ています。でこのレーザーを目に当てる、まあ、目にくっつけてですね、はい、目に当てることによって直接レーザーが網膜までその映像をピントがあったまま届けて、もう視神経介して映像を届けてしまうというような機能になっています。
なるほど、だからそのいわゆる矯正が自分の力では無理な方のその見えにくさをレーザーがこう代わりに見せてくれてるっていうことですか。
おっしゃる通りですね。通常であればこう我々の目は水晶体があって、はい、まあ、光が屈折をしてピントがあった映像が網膜まで届くんですけれども、うん、もちろんそのピント調整機能が難しかったり、人によってはまあ疾患があったりとか、うん、まあ、網膜の状態にも疾患があったりして見えにくさが生まれる。なので我々はもうレーザーで直接網膜までピントがあった映像を届けてしまうということを、あの長年研究開発していたという形になります。
それがレーザー
網膜投影、
まだまだあまり知られてないですよね。
そうですね、あのレーザー網膜投影を搭載している製品というのが、まあ、世界的にもほとんどなく、うん、まあ、我々が技術によって開発している製品になるので、
うんうん、
あのラジオを聞いている皆様もまだ初めて聞くとか、はい、またお試しいただいたことがないという方は、まあ、ほとんどなんじゃないかなというふうに思っております。
そして使い方は至ってシンプルなんですよね。
そうですね、本当に目に当てるだけで、まあ、レーザーを網膜まで投影をするという形になります。
はい、金井さん、私あの近視なんですけど、
ああ、はい、
私でもこのレティッサオンハンドは試すことはできますか。
あ、そうですね、あの近視でももちろん試すことできまして、
はい、
ただ今お試しいただくのに杉野さんはあれですか、普段今コンタクト
つけて、今コンタクトつけてます。
あ、そしたらですね、私が持っている わざとこう視力を変える、うん、見えにくさを出しが出てしまうこのレンズ、うん、これを一度目に当てていただいて、うん、ちょっと渡しさせていただきます、はい、それで見るとおそらくこうすごくぼやけてしまうかと思います。
そうですね、
はい、ありがとうございます。このレンズで要はこのレンズを返してみると光の屈折率が変わって、まあ、見えにくさが出てしまうということで、はい、ピントがずれてしまうということですね。なのですけど例えば今レンズをこの網膜投影レティス酸オンハンドの間にかませて、はい、ちょっと入れてみて、はい、これで見ていただくとその違いがわかるかなと思うんですけれども、
あ、あ、鮮明に見えますね。
そうすると先ほど見ていた時はピントがずれてしまってたかと思うんですけれども、はい、これで見るとピントが合っていますでしょ
う。そうですね、スタジオのドアの縁ですとか、
あ、はい、
紙資料の先のところまでしっかりと輪郭がはっきり見えるようになりましたね。
あ、そうですね、今なので実はこの目に当たる部分、
はい、
まあ、中にある映像を目で見ている感覚なのですけれども、はい、実はその中にファインダーの中に映像があるわけではなくて、向こう側本体から出ているピントのあったレーザーが網膜に書き込んでいるという形になります、
は
い、
しっかりと自分の視野がそのまま見えるといいますか。
そうですね、
合ってますか表現。
あ、はい、今これ見えている画角が、はい、今等倍の映像ズームかけずに見ていただいているのですけれども、はい、これで60度の画角を見ることができています。そうですね、もちろんこれが80度120度とか広くなってくればもっと我々が普段見えている状態に近づけることができるのですけれども、今レーザーで投影できるその画角が、まあ、60度になっています。60度ですね、はい、なのでまあ60度の映像を、
はい、
自然に見てること見ている。でちなみに画質に関して言うと、はい、これが 720p の映像ですね、になります。
でそれってどれぐらいなんですか。
だいたいですねこれが 1K ぐらいの映像になりまして、いわゆる、まあ、我々今テレビだと 4K とか 8K とかあるので、はい、もちろんそういう映像に比べると、
はい、
昔のテレビを見ているのというか、
はい、
映像を見ているような感覚だと思うんですね、
はいはい、
なのでもちろんこれをもっともっと画質良くするっていうことができれば、より鮮明なものが見えるのですけれども、今一応レーザー化できているのがこの大体 720p1K 程度の映像を投影できているというのはそんな形になります。ただピントに関しては必ず、はい、ピントが合ったものが投影できるので、
そうですよね、
ぼやけることなく見ることができるというのが一つ特徴になります。
だから本当にこう自分で調節してどこが一番見えやすいんだろうっていう探す必要は一切ないっていうことですもんね。
あ、そうですね。
お送りしてきました小鳩の愛、今日は手持ち型視覚支援デバイスレティッサオンハンドについてご紹介しました。冒頭でお届けした川崎市岡本太郎美術館の鑑賞会のように実際にお試しいただけるイベント今後も予定されています。詳しくはまた来週お届けします。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。